愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。週報の今週の予定のところにも記されていますが、私たちの教会、石神教会で共に5年間教会生活を重ねてこられた榊原薫新学生、今週いよいよ新学校の卒業式を迎えられます。金曜日午後2時からです。この卒業式に先立って先週には私たちの日本キリスト教団の教師となるべく補教師検定試験の受験も終えられています。いよいよ伝道者として送り出される時が近づいてきた。ご本人はもちろんそのことを強く意識される時を過ごされていることでしょう。そして私たちもこのことを共に覚えたいのです。伝道者、それはどこかからいつの間にか現れてくる自然発生するようなものではありません。伝道者は教会が生み出し、教会が送り出し、使わさなければその働きをなすことができない存在です。使徒パウロはローマの信徒に手紙の10章で使わされなければ述べ伝えることはできない、そのように言っています。弟子たちも同じです。弟子たちも主へ様に使わされてその働きへと送り出されたのです。主へ様の弟子たちは主へ様のもとで学びました。そして主へ様のもとで身につけたことがありました。その学びと身につけたことをもって弟子たちは主へ様のもとから使わされた先で宣教の働きをなしました。今日の伝道者も同じです。主へ様の弟子たちから始まった教会、主様の弟子たちに連なる教会共同体の中で学び身につけたこと、これがあって初めて使わされた先で宣教の働きをなすことができるのです。教会で学んだこと、教会で身につけたこと、これが伝道者が使わされた先でなす事柄であります。その意味では送り出す教会の責任は誠に重いものです。今日の福音書の日課直前の箇所、聖書をお持ちの方はぜひそこを開いてご覧になってください。そこにはイエス様が弟子たちの中12人を選んで任命された、使徒と名付けられた、このことが伝えられています。イエス様が弟子たちの12人を任命して使徒とされた、これが今日の箇所の前提にあることです。なぜそのような12人を任命したのか、使徒と名付けられたのか、それは彼らをご自分のそばに置くためです。また派遣して使わして宣教させるため、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。そのように福音書は私たちに伝えています。弟子たちの教会も同じようにして2000年間伝道者を立ててきました。伝道者がいつも主へ様と共にいるものであるために、使わされて宣教の働きをなすものであるために、また悪霊を追い出す権能を持たせるために、教会は伝道者を立ててきたのです。特別に宣教の働き、イエス様と共にいる、そして悪霊を追い出す、このようなことをイエス様のお使わしくださった使徒たちの時代から教会は受け継いできました。とはいえ、私たちの時代の教会、 イエス様と共にいるものであること、使わされて宣教の働きをなすこと、こういうことについてはもちろんわきまえていると、そのように言えるかもしれませんが、もしかするとこの3つ目のこと、悪霊を追い出すということについては、今日の教会はあまり熱心ではないかもしれません。熱心でないどころか、あえて避けている、そういうところがあるかもしれません。悪霊を追い出すなんてどこかうさんくさいことだと。あるいはそんなことは単なる迷信でしょうと。そのように実質的には扱っているというのが、今日の多くの教会の実情かもしれません。私たちプロテスタント教会の親教会ともいえるカトリック教会は、古い時代から今日に至るまで悪魔払い、エクソシズムという儀式があります。あるいはそれを専門に行うエクソシスト、日本語では普通魔師などと訳すそうですが、要は悪魔払い師です。そのような制度が今でもあるということはよく知られていることです。ただ今日ではその悪魔払いということがエクソシストによって盛んに行われているかといえば、滅多に行われないものであるとも言われます。それでもこれはカトリック教会にとっては大きな一つの制度なのでしょう。今から50年以上前のことですが、エクソシストという映画が公開されて、日本でも随分広く見られました。このエクソシスト、テレビでも繰り返し放映されましたので、皆さんもご覧になられた方あるのではないでしょうか。あるいは50年以上前に制作された最初のエクソシストに続いての続編というものが定期的に制作が続けられてきた。3年ほど前にも最新の続編が制作され公開されたということを聞いたことがあります。人気のあるシリーズのようです。残念ながら私はテレビでも映画館でもこれを見たことがない。本当に触りのところをちらっと見たことがあるだけで、実際にどのような映画なのか、そのストーリーをあらすじを読んで知っているつもりになっているだけのものです。それでも多くの人がこのようなものを見るということをしてきました。もともとこれは大真面目にカトリック教会の司祭が行う悪魔払いをテーマにした映画だといいます。けれども多くの人はそのような真面目な側面はあまり考慮しない、あれを単なるオカルト映画として楽しんでいるだけなのではないでしょうか。このエクソシストでなくても、今日一部の教会では盛んに悪魔払いということがなされたりしています。特定の考え方に基づいてのことのようですが、油を注ぐというようなことを含めて、ある種異宗教、多宗教を攻撃するような悪魔払いをする人たちがいます。一種の怪しげな魔術のようになっていると言わざるを得ない、そういう現実があるのも確かです。そのようなものを見ればうさんくさいとか迷信だとそのように考えてしまうのも仕方のないことかもしれません。そうだとしても、伝統的な教会では今でも悪霊退散の祈りということは大切にされていることです。ことに今の季節、受難節、レントの季節は、主日日曜日ごとの礼拝の中に特別な悪霊退散の祈りを加えるという習慣が伝統的な教会では受け継がれてきています。私たちの教会でも教団でも聖書日課の中でそれはある意味では受け継いでいることなのです。 悪霊を追い出す、悪霊退散。それはしかし一体どういうことを意味するのでしょうか。主イエス様が悪霊を追い出す、それをどのようになさっていたのか、そしてそれが実際どのようなことであったのか、私たちは福音書が伝えている以上のことを詳しくは知りません。主イエス様のことを見ていた周囲の人たちも、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているのだとか、ベルゼブルの力でベルゼブルに取りつかれてそのことを行っているのだと、そう考えざるを得なかったというのですか。私たちにわからないのは当然です。それでも私たちは福音書を読み進めていくとき、主イエス様が悪霊を追い出すということを熱心になさり、弟子たちにもその権能を授けようとなさった、このことが確かなことだとやはり思い起こさないわけにはいきません。それはイエス様お一人のことではなく、使徒と名付けられた弟子たちにもするようにと命じられた大事なことなのです。なぜそのようにイエス様が大事にこれをなさったのか。私たちの中に追い出すべき悪霊が存在しているからでしょう。私たちの中に悪霊に取りつかれているところがあるからでしょう。少なくとも主イエス様はそのことに無頓着ではいらっしゃいませんでした。悪霊なんてない、そんなものを迷信だとはおっしゃいませんでした。一人一人のものについて、あなたに取り付いている悪霊を追い出そう、そうイエス様はおっしゃるのであります。私たちもそのようにするべきでしょうか。私は前日の教会に仕えていた頃、市内の諸教会、カトリック、ルーテル、聖公会、ホーリネス、バプテスト、ナザレン、さまざまな教派の教会の牧師、司祭が年に4回ほど季節ごとに集まる、懇親会のようなことに参加しておりました。何か難しい神学議論をするわけではありません。それぞれのホストの教会でその教会の流儀に倣って祈りをし、その後は食事の会食の集まりです。楽しい集まりで随分多くの方が集まっていました。平均しても10人以上が集まっていました。30代の頃からその集まりに加わらせていただきましたけれども、ほぼ私より先輩の牧師司祭方でした。ただ楽しいだけではなく、学びの多い集まりだったことを今でも思い出します。諸教派、教派の集まりではなく、教団の集まりではなく、諸教派のそういう意味ではしがらみのない関係の集まりでしたから、皆さんご自分の所属する教派、教団の集会では話しにくいようなことも話題にしてくれることがありました。私を含めて少し若手の牧師たちが何人かおりましたけれども、そのような若い牧師たちにベテランの牧師司祭がいろいろアドバイスをしてくださることもよくありました。一つとても印象的に覚えていること、これはここから何度もお話ししていることですけれども、どうしてもこの季節になると思い出します。ルーテル派のベテランの牧師がいつもいらっしゃったのです。その教団の総会議長もなさったような方でした。多くの牧師たちに信頼されている先生だったと思います。その先生がある時、ご自分の教団で起こった一つの出来事を話して教訓としてお話しくださったことがあったのです。いわく、牧師として 教会の皆さんといろいろなしていく、作っていく、取り組んでいく、そのような中であなたたち牧師としてこうすべきだ、こうであるべきだというふうに思って言っても、それに信徒が従ってくれないことはいくらでもある。そんな時にいくら腹が立ったとしても、その信徒に向かってサタン退けなどと言ってはいけないというのです。そんなことを言う牧師がいるかと思われるかもしれませんが、その先生曰く、実際にいたというのです。その教派である教会の牧師が、自分の仕える教会の役員会で重要な案件を議論していて、ヒートアップしてしまったのでしょう。どうしても意見が対立する一人の役員に対して、思わず、サタン退け、出ていけと言い放ってしまった。大問題になったそうです。そのベテランの先生、教団の議長もされるような方ですから、きっと仲裁に当たられてそのことを知られたのでしょう。結局その牧師はその教会を辞めたそうです。他の教会に転任せざるを得なくなりました。サタン退け、そのように言わなくても、牧師が意見の対立する信徒に向かって悪霊よ出ていけと告げても、やはりこれは辞任者かもしれません。もちろんそれが悪霊退散の祈りという体であっても同じです。誰かを否定したり、誰かを排除したり、誰かを黙らせたりするためのものであったのが、どのような体であっても同じことです。いいえ、それは牧師であろうと信徒の皆さんであろうと同じことです。牧師だからダメということではない、信徒の皆さんでも同じことです。誰かに対して否定したり排除したり黙らせたりするつもりで口を開くなら、それは許されることではない。そのようなことがしかし現に教会では起こってきたのでしょう。若い牧師、まだ当時は若かったわ私には、そのベテランの先生のアドバイスというんでしょうか、教訓話は非常に強く印象に残ることでした。私自身どちらかというと気が短い人間ですので、そのようなことを見通されているようにも思いました。そのようなことがしかしあっても、教会はイエス様に習って、イエス様の命じられたことに従って、悪霊退散の祈り、悪魔払いということを続けてきたのです。これが使い方を間違えれば、教会の中に対立や排除や否定や沈黙をもたらす危険なものであるということを知りながら、教会はなおこれを続けてきました。それは教会がこれをもって対立を煽るためではありません。誰かを排除するためではない、誰かを黙らせるためでもない。これをもって教会が一つであり続けるためです。悪霊を追い出す働きを非難されたイエス様でした。けれどもイエス様は言われました。国が内輪で争えばその国は成り立たない、家が内輪で争えばその家は成り立たない。主イエス様はあらゆる場所で内輪で争い合う現実というものを嫌というほどご覧になられてきたのでしょう。家庭の中で、村の中で、町の中で、街道の中で、国の中で、世界の中で、 対立を煽る、誰かを否定したり排除したりする、誰かを黙らせようとする。今も世界中でそのようなことが大きな暴力を持って進められようとしている現実を私たちは見ています。そのような行動を、しかし私たちは自分でも気づかぬうちにしてしまっています。何かに熱心になればなるほど私たちは気づかぬうちにそうしてしまいます。これは大切だと思うことであればあるほど、私たちはそういう過ちを気づかぬうちにしてしまいます。そうするつもりがなくても、むしろ逆のことを考えていても、いつの間にか私たちはそういう失敗を犯してしまうのです。それは私たち自身の内面、私たちのうちに相争う自己というものがあるからなのでしょう。悪霊が働く隙が私たちの内面にこそあるからなのでしょう。主イエス様はまず強い人を縛り上げるとおっしゃいます。物騒なことをおっしゃっているのではありません。私たちの中に強いものがあるのです。主イエス様に取り押さえていただかなければいけない強いものが私たちの中に働いているのです。そこから悪霊の働く隙が生まれるのです。その強いものに代わって主イエス様は私たちを真に強いお方のもとに立たせてくださるでしょう。真に強いお方の前へとお導きくださるでしょう。私たちの強い人ではなく、本当に強いお方のところに導いてくださるでしょう。だから私たちの中の強い人は縛り上げられなければいけません。主イエス様、悪霊の働く隙を残してはいけません。ただ私たちは悪霊退散を祈ってくださる主イエスのもとにとどまり、誠に強いお方の前に立たせていただくのです。祈りましょう。天の父、私どものもとにおいでくださり、悪霊を追い出すとおっしゃってくださいます御子が、今も私どものうちにお働きくださることを信じ感謝いたします。主よ、どうぞ私ども御前に立つにふさわしいものとしてくださいますよ。御心を行う者たちの家として、私どもの交わりを立て上げてくださいますよう心から願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。